議案ごとの説明の後、質疑応答の時間を取りますので、質問のある方は手を挙げて発言してください。質疑の後に、採決に入ります。それでは、第1号議案、第7期事業計画及び収支決算報告及び監査報告の審議を開始いたします。では引き続きご説明をさせていただきます。ちょっと印刷のですね、ページ数がちょっとおかしくなっておりますけども、ページ数で3ページをご覧ください。自治会のですね、まず事業報告ということで、32の防災フェスタ、あとは新しい事業への参加、工場の配布とか、全市一斉のクリーン作戦参加ですね、あと消防訓練、さらにクリスマスパーティー、自治会、総会の開催というのを事業として選ばせていただきます。で、収支報告というものでですね、こちらの自治会の方の収入についてはですね、廃品回収手数料、あと資源回収団体助成金、広報市の配布手数料、あと川口市の 3R 活動補助金、ですね、ここまでは全部 CE から出てるお金と。ということで、居住者様からいただいているということではないんですけど、間接的にはゴミを出していただいて、資源ゴミを、元手にという形になっておりますけれども、そういう費用で成り立っております。で、あとは、防災フェスタの時に、金券をお配り、販売をしましたので、その費用とですね、がございます。でこちらについては、以上が収入ということで、支出の方としてはこのクリスマスイベントとかですね、そういった あと寄付金ですね、周辺自治会等の寄付金、あと電波利用料というのを、防災電波で使っていますトランシーバー その使用料というんですかね、国に納めているものでございます。あとはですね、自治会備品とか、AED はリースですので、リース代等がございます。で、これらがですね、全部で、当期支出差額ということで、収支の差額が38万6,150円で、時期繰り越しとしてはですね、290万8,277円ということで、これ通帳の方でその繰り代金時期繰りという形になっています。でこれについては幹事様、福士様の幹事も監査もいただいて、それに監査報告を見させていただいています。一応議案としては以上でございます。
はい、ありがとうございました。続いてですね、支出の部について防災部長の伊藤さんの方から、細かく説明をしていただきます。
自治会防災部長を拝命しております1103の伊藤孝之でございます。よろしくお願いします。この支出に関してはですね、主に、防災関係の支出が多いので、補足説明をさせていただきます。その前に収入等々についてもそうなんですが、毎回お話ししてるんですけども、この今のエルザタワー32自治会っていうのは平たく言うと町内会ですね。一般のお宅ですと1戸当たり月200円とか皆さんから、会費を集めて町内会の運営っていうのをやってるんですけども、エルザ32の場合はもうご存知の方多いと思うんですけども、エルザ32の389世帯のみで町内会を作っています。ですのでこれは先ほど総会をやった管理組合とは全く別の組織で町内会ということです。それからお財布についてもですね、今徳野さんからお話があったように、廃品回収だとか市からの補助金だとか、そういった形で皆さんからは実質現金をお預かりしていないお財布です。主に市からの補助金から、毎年約120万程度の収入があるという形の、町内会としての活動です。で主にですね、町内会としての活動としては何をやるかといいますと、一つ目は近隣の、町内会ですね、地元の元郷2丁目ほか元号の関係の町会の皆様との、ご挨拶お付き合い関係、それから、もう一つが支出のほとんど占めておりますけれども、お住まいの皆さんの防災力の総合的な向上ということで、防災フェスタをはじめとしたいろいろなイベントをさせていただいています。 で、先期の支出について上から順にご説明いたしますと、まずクリスマスイベント、24万円の予算に対して33万7256円ということで約10万円突出しておりますが、これは内訳としては、クリスマスイベント、これは防災ラリーという形で、クリスマスのイベントの時に防災力も、クイズなんかやって高めていこうとしてやってあったものなんですが、イベントとしては、ほぼ24万円で終わっております。でプラス10万円についてはですね、実はここの中で、予算計上しておりませんでした、クリスマスフラワーアレンジメント講習会と、これは女性主婦の方中心にお集まりいただいたフラワーアレンジメントの講習会で約プラス10万円ということになっております。これは一昨年から始めたイベントですけれども、非常に好評で、他のイベントでご参加されないような層の方もお越しいただけるということでですね、防災活動の一環として2年目やらせていただいております。ただ予想よりもですね、参加人数が非常に多くございましたので、実質10万円出たんですけれども、一番下にですね、ハーブガーデン関連費用10万円という予算があったんですけども、ハーブガーデンの方では、前期実質0円でしたので、ここの費用を当てて防災力の向上に努めさせていただいて、お財布上はクリスマスイベントの中に入れさせていただいたということで、実質はこのクリスマスイベントの24万円と一番下のハブガーデン管理費用の10万円を足した、34万円以内に収まっているというふうにお考えいただければよろしいかと思います。それから3行目エルザ32防災フェスタ、これは予算通り終わっております。それからその次の行、周辺自治会学校等への寄付金というのは、これは例えば地元の元郷南小学校、両下中学校に卒業式、入学式、運動会等々があったときにですね、5000円程度のお祝いを持って町会長のお母さんに持って行っていただいたといったもの、それからこれは防災の関連にもなりますけれども、盆踊り大会とかお祭りがあったときに奉納金だとかということで、基本的には1町会5000円ずつお持ちするというような形で、顔見知りになりつつ何かあったときには相互協力をするということで、毎年7万円計上している予算のうち、今期は3万3150円で済んだということです。あとその1、2、3、4つ下の自治会小物備品消耗品15万円の予算については、16万1925円、こちらはですね、今年は主に、クリスマスの防災ラリーの時に、ここの会場を使いましたので、ついたてを購入しております。確か5枚ついたてを購入しておりまして、そちらの購入費用ということで、自治会のラベルをつけて倉庫で保管して備品として活用させていただいています。それからその下が防災関係の調達予算なんですが、1つ目の防災部会計の振り替え、川口補助金想定額の20万円、その下の防災備蓄資機材調達の自己負担分25万円、それからその下の防災備蓄倉庫設置費用45万円、こちらについてはですね、先期も残念ながら調達を見送ったため0円というふうになっております。理由は先ほども、管理組合の方の申し込み送り事項でありましたけれども、備蓄倉庫がもうほぼスペースがいっぱいになってきている中で、備蓄倉庫を増設すれば新規に買い足しができるということで計画をいたしましたけれども、今回ですね、自治会役員だけではなくて、管理組合の理事の皆さんとも、総合的にいろいろ検討したんですけれども、当初はこの45万円を使ってですね、1階のゴミ室の一部を、金網で区切って防災倉庫にしようという案を検討していたんですけれども、1階ですとやはり水没という事故があった時には用をなさないということで、もうちょっと上層階 の EPS というエレベーターの裏のスペースですね、こういったところを使えないかというアドバイスをいただいたり、あとは、自治会長の大川さんに動いていただいて、そこのスペイン階段という階段がありますけども、あそこの階段は実は川口市へ提供公園としてお渡ししていて、管理の主体は我々ではなくて川口市なんですけれども、あの階段の下に大きな倉庫が実はありまして、ここをなんとか防災倉庫として使わせてもらえないかという交渉を今進めています。 で、ほぼ川口市の後援課の方からは、まあ、内定というんですかね、使っても、そういう目的であればよろしいだろうということで、今鍵がちょっとずっと使ってなくて古くて開かないということで、川口市の方に開けていただいて、鍵をこちらにお預けいただくということを進めています。まあ、ここも1階のスペースですので水害については弱いんですけれども、いろいろな場所を使って、災害発生時に安全に、資機材を取り出せるようなスペース、これを、まあ、通年かけて検討いたしましたので、残念ながら、倉庫の新設ということについてはわざわざゴミ室を使わなくても他の方法があるということが、見えてきたところで時間切れということでしたので、資機材についても20万25万については、調達を、まあ、入れる場所がないと置けませんので見送りという形で、慎重に検討を進めさせていただいたという結果です。あとその下の防災時連絡用無線設備設置ということについても、具体的には先期ご報告した特殊無線機という無免許で使えるものを、検討しておりましたが、こちらも、まあ、こちらスペース取らないんですけれども、先期の分と今期の分とまとめて、まあ、調達すると値段も安くなるということで、6台程度増設を予定してあるんですけれども、時期に繰り越してですね、12台、同時調達ということでさらに、値引きをしてもらうということで、この総会で決議いたしましたら早々に調達をするということで考えております。支出については補足説明以上です。
この件について、質疑を受け付けます。挙手をお願いいたします。ございませんようですので採決に入りたいと思います。反対の方は挙手をお願いいたします。はい、満場一致で本件は承認されました。ありがとうございました。続きまして第2号議案ですね。第8期事業計画及び収支予算どうします。
じゃあ続いて
加古さんの方からお願いいたします。はい、
じゃあ続いて私の方からご説明をいたします。お手元の資料の4ページになりますね。はい、で収入の部については、私の担当外なんですが、まあ、例年通り、廃品回収手数料、これは1階のゴミ室に皆さんが、紙ゴミを出していただいた時の、紙ゴミじゃない、雑誌新聞を出していただいた時にこれを現金で、バックしていただいていると。それから資源回収団体助成金というのは、これは川口市からの補助金になります。いわゆる 3R 活動というものの一環です。それから広報誌配布手数料、これはあの毎月川口からの広報誌、川口市からの広報誌が皆さんのポストに投函されていると思いますけれども、この配布手数料が1個あたり38円 ×389 世帯 ×12 ヶ月分と、あと回覧助成金1万5000円というのを足した合計額になっています。これも川口市からの補助金です。それに加えて、川口市 3R 活動補助金、これも、資源回収関連の補助金になります。でその下は、エルザ32防災フェスタ金券収入でありますけれども、皆さんおなじみの11月頃に開催している避難訓練と合わせたお祭りですね。これも防災力の一環でやってるんですけれども、こちらの金券収入は、確定した予算額がございませんので例年0円とさせていただいておりますが、前期は 3万8700円の収入になっております。およそこれぐらいの収入を見込めるというふうに見てはおります。それから利息は、通帳の口座の利息収入ですね。それから川口市の補助金、資機材購入とありますのが、これが先期見送った防災関係の資機材の調達に対して川口市から補助金がいただけますので、これは40万円調達したときに半額の20万円を最大として補助がいただけますので、20万円という形で計上しております。で雑収入についてもここには特に記載しておりませんが、防災ラリーの関係ですね、クリスマスだとかそれ以外のタイミングの時に、防災イベントやった時の何らかの金券収入があった場合に、ここに計上しますが、今期は0円ということにしております。で合計して予定額が137万7954円ということになっています。 で支出の部につきましてはご覧の通りです。前半は例年通りになりますので簡単にご説明しますけども、クリスマスイベント、これは防災ラリーですね、こちらは例年通り24万円の計上させていただきます。で2行目のクリスマスフラワーアレンジメント講習会、これは先ほど先期のお話した通り約10万円で定着しつつあるということで、別枠で計上をさせていただいております。クリスマスツリーオーナメント代は、クリスマスの時に、エントランスに大きなクリスマスツリーを飾っておりますが、この飾りの小物ですね、これが傷んでいる場合にはここから支出させていただきますが、前回は、0円でしたが一応計上しております。でエルザ32防災フェスタも例年同様25万円というふうにしております。周辺への寄付金についても7万円、それから次に電波利用料、これはの防災無線の設備として、業務用無線機を3台、使っております。これの、総務省への電波利用料という費用の支出です。ただこちらはですね、今年の6月で免許が失効して、先ほどお話しした新しい無線機に移行して以降支出が必要にならなくなりますが、年度が変わった時点で1年分納めなければいけませんので、残念ながらこれは今期だけ1200円を計上して終了となるということで計上しています。雑費諸経費振込手数料等は2万円、と自治会小物備品等は例年通り15万円というふうに計上しています。で次のところからですね、防災の資機材関係で、若干違うところがありますのでご説明をします。まず、防災部への振り替え、平成22年度分、川口市の補助金交付想定額20万円、これが先ほどからご説明している、年度あたり最大20万円川口市から防災資機材の調達に対して補助金が出るもの、今期は置き場所のめどが立ちましたので調達をする関係で川口市から補助金も20万円頂戴します。それからその下の防災部会計の振り替えの平成22年度分、下に括弧小さい字で自己負担分とありますが、川口市と半額折半ですので残りの20万は我々のお財布から出すということで、平成22年度分は40万円分、20万20万足して40万円分の資機材が調達できるという予定です。3行目ですね、防災部会計のまた振り替えと書いてあって、平成21年度繰越分、これはの先期、置き場所の関係で支出できなかった分の繰越金です。でこちらはの年間あたり川口市からの市の助成金というのは、20万円上限ですので、先期繰越した分は残念ながらいただけませんので、残念なんですけども自己負担分で繰越した20万円のみを繰越すということですね。ですのでこの20万円3つ合わせて60万円分今年は防災関係の資機材を調達できる予定です。中身については防災部中心として自治会の役員さんのメンバーと協議をした結果調達しますが、主には災害時の炊き出しに使う熱源ですね、コンロといったものとか、あとそれを覆うためのテントであるとか給水タンクであるとか、そういった一般的なものになります。次その下に災害時連絡用無線設備設置、平成22年度分、それからその下に同じく平成21年度繰越と、こちらが先ほどもご紹介した、特殊無線機というものの、追加調達ということで、20万と25万円を計上しています。これ両方を足しますと45万円で、無線機としては12台、その他充電器、充電スタンド、充電スタンドと充電器一緒ですね、あと電池関係、それから中継機を設置しますので中継機関係とか、それを収める防水ボックス等々を、予定しております。で、その次の行政防災無線受信設備18万円とあります。これは今回新規で入れておりますけれども、これ何かと言いますと、夕方になると小学校の方から、4時頃になると鐘が鳴って、子どもさんの安全を見守りましょうってスピーカーが鳴る設備あるんですが、あれは鐘を鳴らすための設備ではなくて、災害が発生した時に給水車がいついつどこどこに出ますとかですね、あと災害支援物資の食料がいついつどこどこに届きますから取りに来てくださいと、川口市の方から我々住民に対して市民に対しての 災害時の広報設備というふうになっています。ただ皆さんお分かりのように、これ川口市の災害対策室とも協議したんですが、我々窓を閉め切ってると全く聞こえないんですよね。で今災害発生した時のコードマニュアルというのを防災部でも作っておりますが、例えば1階のメインラウンジに災害対策本部を我々で作った場合にですね、そこで防災行政防災無線でスピーカーで喋ってる音が全く聞こえないので、どうしたらいいかということで、これはエルザ55さんと川口市の災害対策室と我々で協議したところですね、あれ無線で飛んできてますんで、こういった市販のですね受信機、ラジオの一種なんですけども、これを我々の中で持っていれば、ラジオのスピーカーから聞こえますということで、検討しまして、こういった据え置き型で電池で動くもの、それから、携帯型のものを、調達するということで、18万円、これがあるとですね、外に出ていちいち聞かなくても災害時の情報が得られるということで、考えております。それから次の行が、気象観測機等の設備ですね、これは何かと言いますと、これまで設備なかったんですけども、ちょっと小さいんですけども、いわゆる風向きとか風量とか、あと降水量ですね、雨が降った量が、自動的に計測してパソコンにデータが送れる仕組みです。川口っていうのは荒川が近くて非常に水害に対して以前は弱かったんですが、最近は芝川の治水なんかの、効果でですね、ここを住まれてから浸水の経験ってほとんどないと思うんですけれども、ただ我々機械式駐車場は地下にも車がありますので、今のところ浸水は、したことがなくて、一応モーターがあってですね、自動的にポンプで浸水しても、汲み出すという仕組みがあるんですが、皆さんご存知の通り最近、夏の頃にですねゲリラ豪雨というものがあって、排水ポンプでも追いつかないような降水量が発生しそうな異常気象状態になっておりますので、こういった設備をですね、設置して、防災センターの方でモニターをできるようにしておけばですね、何らか早い段階で皆さんに、危険だということもお知らせできるのではないかと。で、場合によってはこれ、パソコンを通じてですね、皆さんがインターネット上で見れるようにすることもできるそうですので、地下の機械式駐車場を契約している皆さんも自宅で降水量が確認できるというような仕組みにもできる予定のものを予算として入れております。でその下の、無線設備及び気象観測制御用パソコンというのが今の、降水量を皆さんに公開するしたり管理したりデータを蓄積するための、パソコン費用として10万円を、予定しております。あとその下の防災部活動服反射ベストっていうのは、これは防災部関係で、訓練を行うときに、防災活動中ですよということが分かるような、反射ジャケットを用意しようということで計上しております。具体的には今年の夏にですね、川口市総合防災訓練といいまして8月の22、23泊まり込みで、大掛かりな南平地区での防災活動の、訓練があるんですが、その当日と、その前後の、事前演習というのが4回5月からあるんですけども、そういった時にも、館内でちょっと練習をしたりしますので、そういった時に何をやっているか住民の方にもよく分かるようにということで、予定させていただいています。あと、最後に小型発電機ということで、これも災害発生時に電気をどうするかということでいろいろ検討させていただいたんですが、当初はここマンションで風が冬なんか強いんで風力発電と太陽光発電をバッテリーに貯めたらどうだという起案を防災部から出したんですけども、実はエルザ55です、すでにやられてまして、やってみたもののあまり電気がいっぱい貯められないとかですね、思ったように場所をあちこちに配電できないというようなこともあるということで、そのあと理事会のメンバーの皆さんからもですね、こういう小型の発電機をたくさん持っていて、でガソリンもたくさん貯蔵すると消防法に引っかかるんですが、このエンジンの中に溜めてある分はあまり 余りというか溜めてあるエンジンの中に溜めてる分は特に制限がないと、あの車と一緒ですね。ですのでこういう、ちょっと小型の持ち運びしやすいものにガソリンを満タンにして複数配置した方がいいんじゃないかというご意見をいただいて、非常にいいアイデアだということで、今年は35万円、予定させていただいて、およそ、中型のもの1台と小型2台とか中型のもの2台だとかという形で、設置しようというふうに考えています。現状発電機は1台、3機ぐらいの時に買ったものがあるんですけれども、今災害発生時の予定行動予定ではですね、1階に対策本部を置いて2階に救護センターを作るという計画を立ててるんですが、今発電機1個しかないので1階か2階どっちかにしか置けないということで、最低1台以上は増設が必要だろうということで、真っ暗な中ではね活動できませんので、発電機を増設するということで計上しております。から最後にハーブガーデン関連費用というのはちょっと防災とは関係ないんですけれども、一応例年通り10万円引き当てをしまして、皆さんおなじみのハーブガーデンで何かお花を植える会だとかをですね、先生を呼んでやるときの講師の費用と花の苗ですねの費用に充てられるように、これは昨年同様10万円引き当ててやっております。でこれ総額としてはご覧の通りなんですが、昨年度から、防災資機材の調達を見送ったのと、先ほどとしも実は場所の関係で防災資機材の調達を見送っておりますので、今期まあ300万の、収差額ということになっておりますけれども、繰り越し繰り越しで実際には来ているので、まあ、大きく見えますけれども、繰り越した分を、今回、適正なものを支出するという予定でいます。で時期繰り越し金の予定額は124万1千ということですけれども、これはまあ先ほどとし以前ですと大体100万円ちょっと、繰り越していくという形で、まあ、非常に健全な形に戻すというところで、このところちょっと置く場所の関係でですね、資機材見送りをしてましたので、今回一気に見直しをするということになると思います。以上です。
はい、ありがとうございました。ただいまの第2号議案ですが、まあ、3号議案もちょっと一部に触れました。まあ、2号議案につきまして、8期の事業計画となる収支予算、これについてご質問のある方いらっしゃいますか。挙手をお願いいたします。それでは、質問がないようなので、それでは採決に入りたいと思います。この議案に対して反対の方挙手をお願いいたします。はい、いらっしゃらない。満場一致で、本議案は承認されました。ありがとうございました。次、第3号議案ですね。21年度防災事業報告、これはちょっともう終わっております。それから収支決算監査報告に移りたいと思います。これはどうしましょうか。
ちょっとこれがまだ説明してない。
それでは収支報告について、伊藤さんお願いいたします。
はい、手元資料の5ページから6ページですね。一応自治会の会計とは別に自治会防災部という、お財布が別にありますので、そちらの、会計報告と、事業計画案になっています。でこれなぜ自治会と自治会防災部とお財布が分かれているかといいますと、先ほどお話しした、防災資機材の調達について年間上限20万円川口市からお金がいただけるっていう助成金がですね、あくまでも防災組織がなければ申請が通らないということで、防災部の設立が義務付けられています。で防災部があると、自主防災組織が存在するというふうに認められて、この20万円の年間の、助成金がいただけると。で防災部の組織があると、当然お財布も防災部としてのお財布が必要ということで、私が就任する以前に防災部が設立された後、防災部の口座を作っていただいたという経緯になっています。ですので実質、防災部のお財布からの支出というのは大きなものはありませんでして、先ほどの 自治会の本編の事業計画から振り返られてくる資機材の調達の20万円とか補助金の20万円がこう使った支出の関係ということになります。で5ページがですね、前期の収支報告書になります。でもこれすでにご報告した通り、収入の部、支出の部とも、実際の、備蓄資機材を調達しておりませんので0円0円ということになっています。あと、支出が唯一あったものについては、支出の部の下から2つ目ですね、防災訓練関係の支出と19,455円、こちらは年末の防災ラリークリスマスイベントの時に使用した資機材についてケーブル等を一部支出させていただいています。その上の、雑費諸経費というのは、防災訓練の時に、使う諸経費なんですけれども、これは防災フェスタの24万円の中で、やりくりをしましたので支出が0円ということで、ご覧の通りになっています。でめくって6ページが、22年度の事業計画案ということで、
はい、4号議案
です、ね、あこれですね。じゃあこれは次の議案ということで、
3号議案、監査報告が6ページにされておりますが、これについてご質問の方挙手をお願いいたします。はい、内容ですので、採決に入りたいと思います。この議案に反対される方は挙手をお願いいたします。はい、ございません。これは満場一致で本議案は承認されました。ありがとうございます。続きまして第4号議案、22年度の防災部事業計画並びに、収支予算をお願いいたします。
はい、事業計画としては、6ページ求めこの資料の6ページ最後のページになりますが、活動内容としては資格の中の通りです。平成22年10月の末を予定していますが、防災訓練、これは防災フェスタですねの、2010年ということを予定しています。それから防災機材の点検、これは毎月行っています。あと、普通救命講習といいまして、AED の使い方の訓練ですね、こちら前期から持ち越しておりますので希望者の方、募ってありますので、こちらでやる予定でおります。それから防災備蓄倉庫設置、これについてはお金をかけずに、スペイン階段の下を使わせていただくということ、それから一部 EPS を使えるかどうかということの検討を進めます。それから防災時連絡用無線設備の設置は先ほどご紹介した通りです。防災発電設備、太陽光風力発電の調査ということは、これ今回見送ったわけですけれども、果たしてこれが可能性があるかどうかということの調査だけ、特に費用が発生しませんので、エルザ55の皆さんとも最近は交流させていただいているので、いろいろ実際の発電実績とか設備の価格だとかを、55さんからいろいろお聞きして、検討したいと思います。で収支予算につきましては、ご覧の通り、もうすでにご説明した通りですね、自治会会計からの振替収入40万円というのが、平成21年と22年の、資機材の調達の20万を足した額、それからその下が、今期の、川口市からの防災資機材の助成金20万円ということで、60万円の収入の予定をしてまして、支出の方は1行目の防災用の備品資機材ということで60万円の支出を予定しています。その他雑費、防災関連、訓練関係支出、こちらは従来通りの2万円3万円ということで、合計額としてはご覧の通りということになります。以上です。
4号議案、22年度防災事業計画並び収支予算、これについてご質問のある方、挙手をお願いいたします。内容なので、採決に入りたいと思います。この議案に反対の方、挙手をお願いいたします。はい、いらっしゃらないようなので満場一致、これは、承認されました。ありがとうございます。ご説明いただきましたが、防災部ですね、もし、何か、あってはならないことですが、大震災とかございますと、そのビルは建てたとしてもですね、水や水道、電気が止まる可能性は非常に高く、その時にでもですね、大変な中でもなんとか生活をしなければいけないわけですが、それらの備品を揃えてですね、その災害に備えると その原資はすべてですね、皆様の多くは新聞や段ボール、これなどから生まれております。ぜひですね、単純にゴミにしてるんではなく、ちょっとお手数ですが集めていただいて、段ボール置き場あるいは雑誌置き場とかいうふうに、出していただければこのようにお金が入ってまいりますので、それを、有効に使いたい使えるということですので、ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、第5議案、第8回の自治会役員および22年度自治会防災部役員の選任について、審議したいと思います。ほとんどの、メンバーというのは基本的に自治会の役員と兼ねておりますが、一部ですね、伊藤さんみたいなずっと防災部長だとボランティアでやっていただいている場合もございます。以下に書いてある、輪番が多いんですけども、これについてですね、質疑を受け付けたいと思います。何かご質問の方ある方いらっしゃいますか。内容でしたら何かあります。
1103、私が入ってない、一応立候補、
分かりました、すいません。1103 の、 伊藤さんが入ってないんで、これちょっと、初期の方よろしくお願いいたします。これは立候補ということで、ボランティアということで、1103の伊藤さんが入っています。これについて議案に反対の方は挙手をお願いいたします。はい、内容ですので満場一致で、承認されました。ありがとうございます。以上ですね。以上、何かございますか。
はい、防災部からお知らせなんですけども、さっきお話したように平成22年度は南平地区で大掛かりな、総合防災訓練が開かれます。で、特に今回はですね、川口市の災害対策室の室長さんが変わったこともあって、市から押し付ける訓練ではなくて、マンションはマンションなりの、高層マンションは高層マンションなりの、災害時の訓練をしようということで、今エルザ55さんと我々で独自に協議した訓練内容を川口市の方に提出して、川口市に参加していただく、逆参加していただくというような形 になっています。で、事前訓練というのがですね、両家中学校とエルザ32が各2回ずつ、5月からありますけれども、もうすでにこれ参加名簿は提出してるんですが、非常にそういうことに興味があって参加してみたいという方はですね、およそ土曜日の夜7時から9時までという時間帯ですので、参加希望の方いらっしゃいましたらですね、この場でも結構ですし、あと1階の管理事務室に名乗り出ていただければ、参加のご案内をお渡ししますので、当日参加でもなんとかなると思いますので、ぜひご希望の方いらっしゃったらお願いします。あと今ご紹介したようにいろんな防災士機材をこう調達しようとしてるんですけれども、この分野については非常に詳しいので自分もアドバイス差し上げたいという方がいらっしゃればですね、ぜひ名乗り出ていただければ防災局の方で歓迎いたしますので、一緒に考えていいものを購入したいと思ってますのでご協力をお願いします。あと、10月にまた防災フェスタがありますので、お手伝いいただける方はまた募集しますけれども、今後もよろしくお願いします。以上です。
ありがとうございます。自治会長、ありがとうございます。
理事長、
理事長、ないですか。
あ、これですか。防災機材に関してはメンバーが小学年とか小学生とかかなり高齢者が多いので、もっと若い人にどんどん出ていただきたいので、ぜひご協力お願いします。
はい、それではどうもお忙しい中ありがとうございました。これで全ての今日の答えを終了します。ありがとうございました。